そおいでくださいました。ぶらりゴスペルの旅ということで、今日もオリジナルのゴスペル安らぎの歌をご紹介したいと思います。
今日の特集は何ですか？
今シリーズでお送りしていますけれども、今回は3週の特集です。
それでは最初の曲です。ヨハで山口さんで褒め歌を捧げようです。この曲は長い間この番組のオープニングに使われてましたよね。
今でもバックに使ってますけど、私たちにとってはこの番組と共に歩んできた曲っていう感じですね。
考えてみると3週の曲ですから10年ほど前ということになりますね。
安らぎの歌は全部そうですけど、懐かしいとは感じますけど、古いっていう感じはしませんね。
そうですね、今歌っても聴いても新鮮な感じがしますよね。
安らぎの歌が始まるまでは作詞作曲はしたことがないっていう方々も多いと聞いてますけど、この曲を作りになった山口さんもそうだと聞いてます。
数は少ないですけれども本当にいい曲をお作りになってますよね。
はい、後で書けるエルサレムっていう曲も山口さんの曲ですけど本当に名曲ですよね。
ところで3週の話題って何かありますか？
歌集のことですけれども、3週ではまだ楽譜は外注なんですね。でも最初にお願いした会社よりかなり安く作ってくれるところを見つけました。
この頃は今とは違って楽譜制作ソフトも一般的ではなかったですよね。
コンピューターの進歩とともにソフトも普及していきますね。
それでは次の曲です。イスラエルマリコさんの曲で主の右の手です。 この曲はマリコさんが下関にいた時代に作った歌で、これからどんどん作詞作曲をされていきますね。
賛美大会でも優勝したりとか成果を上げていってますよね。
ところで3週の話題ですけど、
まあ、何でも3つ目っていうのは重要です。例えば江戸幕府も室町幕府も3代目で確立しました。
いきなり歴史ですね。ちょっとオタク的じゃないですかね。
いや、歴史はオタクじゃありませんよ。まあただ歴史オタクっていうのはいますけど。
それで何なんですか。
室町幕府は3代義満、江戸幕府は3代家光の時に確立しました。3代目で長い時代の基礎が固まったということでしょうね。
それと安らぎの歌ってどう関係があるんですか。
安らぎの歌も3週で確立したと言えるのではないでしょうか。
なんだかなんとか評論家みたいですね。
安らぎの歌評論家を名乗っていいでしょうか。
いいんじゃないですか。
まあ、なんだか投げやりですね。
ところで例えば別の時代で鎌倉幕府とか平安時代とかはどうだったんですか。3代目で確立したんですか。
鎌倉幕府は3代目の実朝が暗殺されて源氏の正統派が滅び、北条氏が権力を握るようになりました。
じゃあ3代目でダメになったわけですね。
まあでも3代目以降は新たな時代に入ったということで、やはりターニングポイントだったわけですね。
ではここで次の曲です。ダビデ前田さんでキリストは満ちているです。安らぎの歌も3週で何か変わったんですか。
いや、まあ鎌倉幕府じゃないですけど4週から大きな変化がありました。
しつこく歴史で例えていきますね。
まあ、その変化は4週特集の時にでもお話しましょう。
どうでもいいと思われていると思いますけど、
歌集の表紙を見て感じたんですけど、1週は秋で2週は夏、3週は春っていう感じがします。
それは表紙の写真によりますよね。冬はないんですか。
そういえば冬の写真使った歌集はないんじゃないでしょうか。
じゃあ13集は冬の白馬とかの写真がいいんじゃないですか。
そうですね。いや、それとも富士山なんかどうでしょうかね。世界遺産になるみたいだし。
ああ、富士山って信仰の対象になってますからね。それもないんじゃないですか。
まあそう言われるとそうですね。
富士山が世界遺産になると登山者が増えると言われてますよね。
弾丸登山っていうのが問題になってますね。
それって何なんですか。
弾丸のように一気に登るってことです。徹夜で登ってすぐ降りてくるってことですね。
高い山になると山小屋とかに泊まって登るのが普通ですよね。
富士山も普通は一泊で登るのが普通なんらしいんですね。まあ、日帰りで一気に登って降りてくるっていう人も最近増えてるようです。
問題になっているというのは高山病とかいろんな病気になったり、場合によっては死ぬこともあるということですよね。
そうですね。まあ、何でも無理はいけませんよね。
それでは次の曲です。ヨハネ山口さんでエルサレムです。 話になってますけど、
まあ何でも無理はいけないって話ですね。まあほどほどというのが必要です。
そうですね。
アリストテレスが中庸っていうことを言ってますけど、
また難しい話に来ましたね。
過ぎたるは及ばざるがごとしと言います。例えば恐れがありすぎると臆病ですよね。でも恐れがなさすぎるとどうなりますか？
それは恐れ知らずというか無謀でしょうか。
そう、では中庸は何でしょう？
中庸自体が分かりませんね。
まあ、真ん中ってことです。
わかりませんね。
まあ、それは勇気です。
話がわけのわからない状態になってますけれども、3週の話題じゃなかったですか。
アリストテレスも古代ギリシャの哲学者3代目です。
またこだわってますね。
全ての学問はアリストテレスから始まるというように、やはり3代目で花開いたわけですね。
どうでもいいですけど、変な話をすると嫌われちゃいますよ。
そうですね。では、話はこれくらいにして最後の曲にしましょう。
ヨセフ三文松さんでネゲブの流れのようにです。
座によって、私たちは喜び満ちる。私たちは笑いで満たされる。主よ、ネゲブの流れのよう、起こしてくれ。 ください。待ち望んだ収穫の時、主の大いなる御業によって私たちは喜び満ちる。私たちは笑いで満たされる。主の名言の流れのように、囚われ人を帰らせてください。主よ、聖霊起こしてください。涙とともに種まくものは喜び叫びながら、
皆様いかがだったでしょうか。安らぎの部屋では皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。